聖書をお持ちであれば、ぜひ開いてください。この朝続けて見ていきたいのはヨハネの福音書7章、特に37節から52節の御言葉です。ヨハネの福音書7章、37節から52節の御言葉です。多くの方がもうよくご存知の通り、私たちはここ数週にわたってこの7章の内容を順に学んできました。そして今日はその締めくくり、クライマックスとも言える場面を一緒に考えてみたいと思います。ただその前に皆さんに一つ重大な質問があります。この質問に答えてくれないと僕はだいぶと悲しみます。思い出してください。このヨハネの福音書が記された目的は何だったでしょう。そしてそれはどこに書いていたでしょう。全員聖書をめくってくれているということで、覚えてますか皆さん。ヨハネのどこですか。ヨハネの20章の31節のところでした。覚えていなかった人は覚えていた顔しておいてください。31節のところ、こんなふうにヨハネはこの書を記した目的を述べています。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。明白に書かれていました。この書が記されたのは単にそれぞれが正しい知識や情報を蓄えるためじゃありません。その目的は私たちがイエスこそ神の子キリストであるということを信じて、そしてこの方に会って永遠の命を得るためでした。イエス様が一体誰なのかということを知って、イエス様を自分のこととして信じ受け入れて、そしてこのイエス様に信頼して歩んでいく、それこそがこの書が書かれた目的だったわけです。そして皆さん、それが目的であるからこそヨハネの福音書を開いてみれば、そこにはイエス様の姿というもので溢れていました。イエス様がなされる御業はどれもイエス様こそが誠の神様なんだということを証明し、イエス様が話されていた言葉はどれもイエス様こそが約束の誠の救い主なんだということを明らかにするものでした。文字通りこの書のすべてが、そのすべての焦点がまさにイエス・キリストご自身の上に注がれていたわけです。かつて一人の牧師もこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメに記しましたけれども、一人の牧師はこう言います。本質的に私たちの主のメッセージはご自身でした。主は単に福音を語るために来られたのではなく、主ご自身がその福音だったのです。主は単にパンを与えるために来られたのではなく、私が命のパンであると言われました。単に光を照らすために来られたのではなく、私が世の光であると言われました。単に門を示すために来られたのではなく、私が門であると言われました。単に羊飼いを明かすために来られたのではなく、私が羊飼いであると言われました。主は単に道を指し示すために来られたのではなく、私が道であり真理であり命であると言われたのですって。まさにこの言葉の通りでした。イエス様はただの歴史上の一人の人物じゃありません。この方こそ福音、良い知らせのそのものでした。すべての人の救いに、すべての人の永遠に関連する、直結する、その神の子キリストでした。どうです皆さん、こうやって私たちヨハネの福音書順に学んでいますけれども、この方について学べば学ぶほど、私たちのこの方に対する愛や感謝は、信頼は増し加わっているでしょうか。イエス様のことを知っていくにつれて、私たちのうちの喜びというもの、賛美というものは次第に深まって いるでしょうか。このイエス様を前にするとき、このヨハネの福音書を開いてイエス様の姿を前にするそのとき、私たち自身は今どのようにしてこの方と向き合っているでしょう。これから私たちは7章の残された部分、37節から52節のところを見ていこうとしています。そして言うまでもありません、ここにも私たちはイエス様の姿をはっきりと見ることができます。そして特にこの7章の最後の部分には、憐れみ深い主が罪人たちをご自分のもとへと招いておられる様子を見て取ることができます。イエス様は招いていました。考えてみてください。イエス様は初めから何も変わっていません。以前罪に汚れていたサマリアの女と出会った時、井戸のところでイエス様は、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、そうやって招いていました。以前5つのパンと2匹の魚で満足したその群衆たちに、私に来る者は決して飢えることなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがありません、そうやって招いていました。そしてこの7章の最後のところでも同じようにして、イエス様はご自分のその救いの御手を、それを必要とする者たちに差し伸べようとされているわけです。残念ながら多くの人たちはそうやって差し出された御手を固くなに拒み続けました。ご存知の通り、私たちが見ているこのヨハネの7章、そこから6ヶ月後には何が起こったかって、その救いの御手を差し出し続けたイエス様を拒んで拒絶したその者たちが、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでこの方を殺します。それが最後でした。でも救い主イエス様はそれをご存知でいて、なお最初から最後までご自分を拒むような、ご自分を殺そうとするそのような者にさえ変わらずに忍耐深く憐れみを示そうとされていたわけです。考えたいこと、それは皆さん、果たしてこの偉大な救い主に私たちは今日どのようにして応答するのかです。この方を拒んで永遠の滅びへと突き進んでいくでしょうか。それともこの方を素直に信じて、この方と永遠を共に喜び楽しみながら歩んでいくでしょうか。そのことを自分のこととして一緒に考えてみましょう。まずは御言葉を一度読みしますので、7章の37節から見てみてください。37節こう続いています。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。 あなたもガリラヤの出身なのか調べてみなさい。ガリラヤから預言者は怒らない。さて、今回の場面ですけれども、大きく分けて2つの要素を見て取ることができます。2つです。1つ目、救い主の招き。2つ目、その招きに対する人々の応答です。救い主の招きと、そしてその救い主の招きに対する人々の応答。これを順番に考えてみましょう。まず、救い主の招きから。もう一度御言葉見てください。このように37節は始まっていました。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われたって。改めて皆さん、情景を思い浮かべてみてください。もう何度も触れてきていますけれども、私たちが今見ているこの7章の場面はカリオの祭りと呼ばれるユダヤ三大祭りでの出来事でした。毎年収穫物を取り終えた後、秋頃に行われていたこの祭りには、子どもたちから大人まで何万人、何十万人という人たちが集まって、エルサレムの町はもう人であふれかえっていました。町はたくさんの人であふれてたわけです。でもそれに加えて町は人でいっぱいだけだっただけじゃなく、仮の住まいでもあふれかえっていました。見渡してみれば人がいっぱいいるだけじゃありません。見渡せば家の屋上から路地裏に広場に至るまで、あらゆるところに枝や葉っぱで作った仮のテント、仮の小屋が立ち並んでいて、そして人々はそこで1週間寝泊まりしていたわけです。どうしてこの祭りの間そんなことをしていたのか、それは何ででした？イスラエルの人たちが覚えているためでした。かつてエジプトの地から神様が助け出したこと、救い出してくださったこと、またその後、アラノをずっとさまよっていた間も、神様が食べ物であったり、水であったり、住まいというものを与えて養って、ずっと守り導いてくださっていたんだということを忘れないためでした。ですから祭りの期間、祭りに参加していた者たちはみんな1年間頑張って懸命に働いた収穫物、それを神様に感謝することができただけじゃなく、神様が過去になされたその恵みの御業、救いの御業、それに思いを巡らせて感謝することもできました。祭りの1週間というのはまさに全てのユダヤ人たちにとって喜びにあふれたものだったわけです。でも皆さん、そんな喜びにあふれた祭りの中でも、最後の日、終わりの日というのはもうその中でも喜びが最もピークに達する時でした。なんででしょう？覚えてますか？ちょっと前に説明しました。この祭りの最中、人々は集まってきましたけれども、町に集まった人たちは、毎朝、神殿にやってきて、あることをしました。何しましたっけ？金の水差しを持った祭司と一緒になって、神殿から少し離れたシロアムの池に、人々は行進していったわけです。祭司を先頭にして、その後に何千何万という人たちが連なっていました。毎朝そうやって祭司を先頭にして行進していったわけです。そしてその行進はみんながみんな黙っていたわけじゃありません。沈黙の中で行われていたんじゃありません。彼らはイザヤの12章の3節にあるような、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲め、そういった言葉を繰り返し繰り返し叫びながら池へと進んでいきました。そして池について、祭司が持っていたその金の水差しで水をすくむと、再び彼らはその池から神殿へと大きな声を上げて賛美しながら戻っていったわけです。その帰り道にはイザヤの言葉だけじゃありません。 ハレルと呼ばれる詩編の113編から118編の歌を笛やラッパ、その音に合わせて人々は喜んで賛美しながら神殿に戻っていきました。だから皆さん想像できます？街中を大勢の群衆たちが賛美しながら歩いているわけです。ハレルヤって、主の皆を褒めたたえよって、すべての国々を主を褒めたたえよって、主に感謝せよって、主に感謝せよって、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでって、まさにそうやって行進していた群衆たち、人々の感情というのはもう高まりに高まっていました。数十人とか数百人の話じゃありません。神様への感謝にあふれた何千人何万人という人たちが共に合唱してたわけです。共に歌っていました。彼らの声が、彼らの鳴らすその笛やラッパの音が街中に響き渡っていました。そんな喜びと興奮が満ちる中、神殿に戻ってきた祭司はそうやって汲んできたその水差しを人々の前でこうやって上に掲げます。そして掲げたその時、人々が静まって注目する中にあって、祭司は一度だけ祭壇の周りを回って、そして祭壇の周りを一回回ってから水をそこに注ぎました。なんで祭司は水をそこに注いだのかって、これも皆さん、アラナをずっとさまよっていた時、旅していた時、神様が必要な水を与えて、乾いていたその人たちの助けを与えたこと、それを覚えているためでした。祭りの初日から祭りの6日目まで、毎朝その町、エルサレムの町ではこの光景がずっと続いていたわけです。すごいと思いません？ただし最後の日だけは違いました。最後の日になると、同じように水差しを持って神殿に戻ってきた祭司は、注ぐ前に祭壇の前を周りを1回じゃありません、2回じゃありません、なんと7回回りました。なんで7回だったんでしょう？7回回ったって聞いて皆さん何か思いつくことありますか？教会学校でも多分学びました。イスラエルの民がアラノをさまよっていて、そしてアラノをさまよったあと足を踏み入れた約束の地にあって、ある町の周りをある回数回ったわけです。何でした？城壁がそびえ立っていたエリコの町を彼らは7日間で7回回りました。その結果どうなりました？その結果、頑丈な城壁は崩れ落ちて、彼らはその町を手にすることになりました。長く続いた40年にわたって続いたその彼らの荒野での旅というのはこれをもって終わりました。この出来事は彼らのうちに、自分たちの神こそ誠の神様なんだって、自分たちの神こそ何よりも救いの神様なんだって、そのことを思い知らせる、そんな機会になりました。それを皆さん、彼らは思い出すために、覚えているために、喜びのカリオの祭り、その喜びの最もピークとなる最後の日に、その喜びを大いに表すそのために、祭壇の周りを回って、そして救いの御業を象徴することを成したわけです。そして皆さん、おそらくこの時でしょう。想像してみてください。祭りの終わりの終わり、祭壇の周りを7度回ったその祭司が、同じようにして水差しを掲げて祭壇に水を注ごうとしたその瞬間、祭りのクライマックスを迎えて興奮が頂点に達した何万もの群衆が息を呑んで見守る、そのまさにその瞬間、 静寂を切り裂く大声がそこに響き渡ったわけです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。37節で言われていました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。この時間違いなく人々群衆の関心は体の渇きを癒してくれるその水にありました。彼らの関心は祖先たちを助けたその実際の水というものに向いていました。そのことに感謝を捧げようってその思いに満ち溢れていたわけです。でもそのタイミングで彼らが最も必要としていたものをご存知だったイエス様は、体じゃありません。魂の渇きを癒すことのできるその水を何よりもご自身を与えようとされたわけです。ここで発せられていたイエス様の声というのがどれほど大きなものだったのかは想像もつきません。大声で言われたと37節で訳されていましたけれども、この37節で訳されていた大声で言われたという言葉には、大きな声で叫ぶとか全力で声を張り上げるといった強い感情を伴う意味が含まれていました。神の御子が皆さん全力で声を張り上げるって強い感情がそこには含まれていたわけです。多くの場合イエス様は座ったままで群衆のことを教えていました。しかしこの場面では自ら立たれ、情熱に熱意に駆られて声を張り上げました。祭りの最後の日、このまま祭りが終われば人々は家に帰ってもう二度とこの福音を聞く機会がないって、ご自分がこのあと6ヶ月後には十字架にかかってもう来年の仮用の祭りはもう自分にはないとそう分かっていたそのイエス様は、そこにいた人々のために、そこにいた渇きを覚えているその全てのもののために叫んだわけです。誰でもって、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいって。あなた方に必要なもの、その命の水を与えることのできる私のもとに来なさいって。当たり前ですけれども、誰しもがこんな言葉を口にできるわけじゃありません。だと思いません？もし人々のことをそうやって招いておいて、途中でああしまったって、もう与える水が私はありませんって、足りなくなってしまいました、そんなことになったら悲劇でしかありません。でもイエス様にはこれが可能でした。イエス様だけがご自分のうちに命の水を持っているからこそ、ご自分のうちに命の水源を持っておられるからこそ、こうやって人々を招くことができたわけです。確かにこの方こそ罪人にとって最も必要な救いを、最も必要な命を、罪人のその心の渇きを満たすことのできるその本当の生ける水を与えることのできる愛にあふれた救い主だったわけです。誰でもって、大人でも子供でも、飛んでるものでも、貧しいものでも、社会で敬われているようなものでも、社会で軽蔑されているようなものでも、主人であれ、奴隷であれ、病気の人であれ、誰であれ、私のもとに来なさいって。このイエス様の招きには、 年齢も性別も立場も何一つ関係ありませんでした。この方の救いの御手はどんな理由やどんな背景を持っている者にも差し伸ばされていました。また気づいたと思います。皆さん、イエス様はご自分のもとにそうやって来る者に対して、来る前に何かしなさいとか何かをするようにと求めることもありませんでした。37節の大声で言われた誰でものその前にいろんな資格は書いてなかったわけです。イエス様言われていませんでした。私のもとに来たい、そうやって望むんだったら、じゃあまずはこれらのルールを数年間守ってもらって、でこの基準を満たせば、じゃあその時には来ることができますよって、そんなことは一言も言われませんでした。別の箇所でも同じイエス様が次のように述べています。マタイの11章のところ、マタイの11章の28節のところ、皆さん私たちもよく好きな箇所の一つかもしれません。マタイの11章の28節、そこに書いてました。そこでイエス様言っていました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって。イエス様のもとにはどんな人であれ疲れたまま来ることができました。どんな人であれ重荷を置いてじゃありません、重荷を負ったまますぐに来ることができました。それが招いておられた救い主イエス様の姿だったわけです。ただ同時に皆さん、ここに一つだけ前提条件はありました。何かって、37節のところ、もう一度見てください。イエス様はここで単に誰でも私のもとに来て飲みなさいとは口にしませんでした。なんて言ってました？誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言ってたわけです。乾いているならって、ちょっと考えてみてください。私たちは実際の生活の中で実際に生きていくのに水というものが欠かせないものであるということ、まあ、よく知っています。人は食べ物がなくたとしても、まあ、1ヶ月2ヶ月は生きられたとしても、水がなかったら1週間も生きることはできないと言われています。それだけ私たちの命にとって水というものは必要不可欠なものになるわけです。それは分かってます。でもたとえそれを頭で分かっていても、私たちは実際に水を求めないことがあります。どんな時ですか？例えば体を動かさずに汗をかいていない時、私たち水を飲まないことがあります。例えば私たちあまりにも何か一つのことに没頭している時、何かに夢中になっている時、私たちは食べることも飲むことも忘れてしまうこともあります。水を飲むことすら面倒だと思うことすらあるかもしれません。ポイントは、皆さん、結局のところ私たちは自分自身が乾いていると思わない限りは、どれだけそれが大切なものであるかを知っていたとしても、水を飲もうとはしないということです。渇きをうちに覚えること、それが水を飲むための前提条件でした。そしてこれは実際の生活だけじゃありません。私たちとイエス様との関係においても同じことが言えました。忘れてはいけません。救い主イエス様はどんな時も変わらずに罪人に必要な命の水を、救いを与えることのできるお方です。でもこの方を心から求めるには、私たちは皆自分のうちにある渇きというものに気づかなければいけません。何をしても、何を手に入れても、いつまでも満たされることのないその心の虚しさ、また何よりもどこまでも汚れている自分自身のその罪深さ、それにまず 気づかなくてはいけないわけです。命の水が自分にとって、他の誰でもない自分にとって必要なんだと渇きを覚えなければ、たとえ目の前にその水があったとしても、それを求めようとはしないわけです。だからこそです、皆さん、私たちが誰かに伝道するとき、私たちが誰かに福音を伝えるとき、私たちはどこから始めます？私たちは解決策から始めたりはしません。あなたには何の問題もありませんよって、ただイエス・キリストを信じて天国行きのチケットを手にしてくださいなんていう最も愛のない言葉で私たちは最初始めたりしません。私たちは、私もあなたも例外なくみんな罪人ですって、聖書は私たちが全員神様の前に滅ぼされるべき、清く正しいその神様の前に裁かれて叱るべき、そんな罪人ですって、その聖書が教えている事実というものを素直に伝えて、そして何よりも私たちが抱えている問題を明らかにしてあげるわけです。そしてその人がその自分の抱えている問題に気づくのであれば、その問題、その罪の問題をどうすることもできないんだと、そうやって気づくのであれば、渇きを覚えるのであれば、その時初めて渇きを満たすことのできる救い主を示してあげるわけです。あなたのそのうちにあるその心の渇きが、あなたはいろんなところで求めようとしているけど、でもそんなところでは見つけることはできませんって、あなたのその罪の問題をあなたが気づいているのであれば、あなたには何もできませんって、でもそこに希望がありますって、私のもとに来なさいって、そう言ってくださっている方がいますって、信じる者に救いを与えるとそうやって約束してくださったイエス様がいますって、その方をどうか自分の救い主、主として信じてくださいって、そうやって訴えるわけです。救いに至る道は数多く存在してるんじゃありません。聖書は教えていました。その道は命の水である主イエス・キリストを飲むことでした。飲むこと、言い換えれば信じることでした。自分を王として罪を愛していたかつてのその古い生き方、それを捨てて救い主を王として、この救い主であるその主にを愛し従っていくこと、この道だけが私たちにとって本当の癒しを、本当の満足をもたらしてくれる、そんな生き方だったわけです。どうです皆さん、イエス様を知っている皆さん、その心に絶えない喜びはあるでしょうか。イエス様は私たちのうちの心の渇きを満たしてくださるお方でした。その方を知ったのであれば、私たちは日々喜んで歩んでいくことができます。渇きを満たす命の水をイエス様は持っているわけです。でもすごいのはこれで全てじゃありません。イエス様を信じる者のうちに渇きを満たすその水が与えられるだけじゃありません。もっと素晴らしい約束が続きに記されてました。御言葉に戻っていただいて38節を見ていただくと、38節こう書いてます。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって。その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって、一体イエス様は何を言わんとしたんでしょう。簡潔に言うのであれば、皆さん、イエス様がうちに与えてくれるその命の水、その命の水というのは、私たちのうち、その人のうちにとどまるものではなく、その人のうちから溢れ出てくるようになるということです。命の水というのは、私たちのうちにとどまるものじゃありません。 その命の水というものは私たちの心からあふれ出てくるものでした。命の水を受けたものというのは、その本人のうちにだけじゃなく、その周りの人に対しても大きな影響を及ぼすものだというわけです。マカサ先生もこんな説明を残していました。レジュメに記しています。こう言われています。キリストのもとに来るときに注がれるこの水は、あなたのうちにとどまっているだけではありません。あなたはバケツではありません。貯水池でもありません。それはあなたを通って流れていきます。あなたは泉となり、やがて川と川になるのですって。一体どういうことかってちょっとよく考えてみてください。バケツって皆さん何のために使いますか？バケツは水を汲んだり水を貯めるために使います。私たちは水を貯めるだけのバケツじゃありません。私たちがイエス様に会って本当の愛を知り、本当の満足を知り、本当の救いを知り、本当の希望を知ったのであれば、そのすべてのものを自分のバケツにただ突っ込んで、それでおしまいじゃありません。私たちはそのすべてのものがあまりにも大きな喜びであるからこそ、自分自身が味わうだけじゃなく、他の人にも分かち合いたいって望むようになります。命の素晴らしさというものを本当に味わったからこそ、その素晴らしさを自分だけではとどめていられずに、他の人にも、まだ乾いているその他の人にも流そうとします。愛を受けた者として愛を与え、満足を知った者として満足を与え、救いの喜びを知った者としてその救いの喜びを伝え、希望を知った者としてその希望を与え、そうやって満ち溢れるその主の恵みを、その自分が受けた素晴らしさを自分でとどめるのではなく、そのまま周りの人に生ける川として流そうとするわけです。そうやって生きていこうとするわけです。それが皆さん信仰者の生き方でした。私たちは自分だけで満足して終わりじゃないわけです。もちろんこのような歩みを弱い私たちが自分の力や知恵でなせるわけじゃありません。感謝なことが書いています。それを可能にしてくださる方がいました。続く39節、こう言われています。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるって。信仰者のうちに生ける水を与え、その働きを成してくれるお方、誰かって信仰者のうちに与えられる御霊、聖霊でした。イエス様は天に昇る前約束しました。ご自分が天に昇ったら、その時私たちの助け主となる方を送りますって。その助け主として来てくださった方が聖霊でした。そしてその聖霊を私たちのうちに内住し、そして生ける水として私たちが歩んでいく、その助けを、その歩みを導き、力強め、励ましてくれるというわけです。ちょっとすごいと思いません？イエス・キリストを私たちが味わうのであれば、イエス・キリストにあるその命の水を知るのであれば、私たち自身がその渇きを満たされるだけじゃありません。それだけではなく、私たちのうちには聖霊が与えられ、その聖霊が私たちのうちに働いてくださり、私たちのうちにあるその生ける水は他の人にも流れていくわけです。他の人ともそれを喜ぶことができるようになるわけです。この生き方こそ永遠に価値あるものでした。そうやってたくさんのものが、そのような恵みの働きが私たちのうちになされるからこそ、だから皆さん、私たちはみんな日々の生活において大切な責任を負っています。キリストに従って歩んでいこうとするのであれば、キリストに従う信仰者として生きていこうとするのであれば、私たちは日々の生活において大切でない日はありません。 どんな日も私たちは御霊の助けにより頼みながら、私たちのうちに与えられているその生ける水を喜び楽しむだけじゃなく、その生ける水をまだ知らない乾いている者たちに伝えていくという、その大切な務めがあるわけです。命の水を自分が飲んだものは己の渇きが満たされて、でもそれで終わりではなく、同じように渇きを求めているもの、そのものを癒す川として、それを癒すことのできるイエス様を私たちは持ち伝えていくって、そうやって私は主に用いられる生き方をしていくことができるわけです。それがすべて皆さん、救い主が与えていたくださった約束でした。これが皆さん、滅びのみが値する、そんな罪人である私たちにイエス様が与えようとしてくださった祝福、招いてくださったその招きの内容でした。これを考えるときに、どうなんでしょう皆さん、イエス様はどれほど恵み深く憐れみ深いお方なんでしょう。祭りの終わりの大いなる日に、イエス様は立って人々を招かれました。招いていた人たちは皆さん、イエス様のことを祭りの最初から殺そうとしていた者たちも含まれてました。イエス様のことを頑なに受け入れようとしない、そのような者たちも含まれていました。でもそんな人の状態にかかわらず、イエス様は誰でも私のもとに来なさいって、そうやって救いの御手を変わらず差し伸べようとしたわけです。その救い主の憐れみ深いその方に対して、私たちはどう応答するでしょう。どうやってこの方を日々喜びながら生きていくでしょう。当時イエス様の声を聞いた人たちはさまざまな音を取りました。どんな音を取っていたのか、それだけ最後に4つあります。見てみましょう。イエス様の招きの声、それを聞いた者たち、その者たちは4ついろんな音をしました。1つ目の応答は受け入れることでした。ある者たちはイエス様のその招きの声を聞き、その言葉をそのまま素直に信じて受け取っていたわけです。見てください。40節からこう続いていました。この言葉を聞いて、群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者は、この方はキリストだと言ったって。覚えてますか？この当時ユダヤ人の間ではモーセに与えられた一つの約束というもの、それに心を止めて今か今かと待ちわびていました。神様が新命記の中で一つのこんな約束を与えていたわけです。新命記の18章の18節のところに、聞いてください。こんなふうに書いています。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げるって。約束がなされていました。一人の預言者を起こそうって。人々はこの一人の預言者をずっとずっと待っていました。モーセよりもはるかに偉大で、神様の言葉を大胆に直接告げ知らせる、そんな存在の到来を心待ちにしていました。そしてそうやってずっと心待ちにしていたものが、イエス様の言葉を、イエス様の招きを聞いて思ったわけです。この方だって、この方こそ確かにあの預言者だって。またこの招きを聞いた者たちの中には言っていました。この方はキリストだって。ずっと待ちわびてきた約束の救い主キリストだって。それに違いないって。 ですからイエス様の言葉を聞いたある者たちはイエス様の言葉を何にも疑わずにイエス様のことをそのまま信じ受け入れました。この方の姿を見たときにその方を素直に信じ従おうとしたわけです。一つ目の応答は受け入れることでした。二つ目の応答はその反対です。二つ目の応答は拒絶することでした。ある者たちは素直に受け入れ、ある者たちは疑いを抱いてイエス様とその言葉を拒絶しました。拒みました。41節続き見てください。こうあります。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいた別、なぜなら確かに彼らは御言葉に関する知識において正しいものを持っていました。この者たちが言ってるみたいに、キリストは救い主はダビデの子孫から生まれますって、そしてその場所はベツレヘムに生まれるんだと、そうやって予言されていたことを彼らは知ってたわけです。正しい知識はありました。でもその知識を持っていて、彼らが目の前にしていたのはその知識が指し示しているお方でした。彼らの目の前には実際にダビデの子孫として生まれ、実際にベツレヘムで生まれたイエス様が立っていたわけです。でも彼らはそれに全く気づきませんでした。この方の憐れみ深いその言葉を招きを耳にしても、固くなに信じようとしなかった者たちはあまりにも盲目だったわけです。前も言いました、信じたくないって、従いたくないって思ってる者にとっては、どれだけ命の水が近くにあったとしてもそれを自ら拒むわけです。たとえ聖書について頭で理解していたとしても、たとえ問われた時に正解を答えることができたとしても、自分のこととしてイエス様を素直に信じていなければ、それには何の意味もありませんでした。ある者たちは受け入れ、ある者たちは拒みました。また他の応答も見て取れます。3つ目の応答は考え直すことでした。3つ目の応答は考え直すことでした。先週見ました。覚えていますか。イエス様を捉えようとして、宮でずっと教えていたそのイエス様を捉えようとして、指導者たちは役人たち警備隊を使わしました。そしてその警備隊たちが帰ってくる場面が、様子が45節のところから書いてたわけです。45節からこんなふうに続いています。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った、なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた、あの人が話すように話した人はいまだかつてありません。するとパリサイ人が答えた、お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰がイエスを信じたものがあったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われているって。ちょっとこの場面思い浮かべてみてください。役人たちは、皆さん、指導者たちから一つの命令を受けて出ていきました。何の命令か、イエス様を連れて帰ってきなさいって、イエス様を捕らえてきなさい。それが彼らの受けていた唯一の使命でした。そしてその唯一の使命に彼らは失敗して戻ってきたわけです。私たちなら何て言います?ああ、すいませんって。惜しいところまで行ったんですけどねって、群衆が邪魔したんです、そうやってごまかそうとするかもしれません。面白いのはこの時の役人たちは違いました。46節もう一度見てください。彼らこんな言葉を素直に口にするわけです。あの人が話すように話した人はいまだかつてありませんって。役人たちはこの時イエス様の教えにただただ驚きを覚えていました。彼らは使わされる前、イエス様が誰なのかを分かった気でいてました。言われていた通りに自分たちの敵として、自分たちの厄介者として、そのものを捕まえに行ったわけです。でも現場に到着して、その宮に到着して、イエス様が語るその言葉を聞き、 最後の日に語るその言葉を聞き、それがあまりにも他の人たちと全然違うからこそ、あまりにも力と知恵と権威にあふれたものであったからこそ、彼らは困惑したわけです。この方の前にどのようにして振る舞えばいいのか、何をすればいいのか分からなくなりました。だから彼らはそのまま手ぶらで帰ってきたわけです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって、その真理の言葉を聞いたとき、ある者たちはその真理の言葉に立ち止まって、そしてこれまで持っていた問題を、これまで持っていた考えを改める、その機会となりました。この者たちが実際に救われたかは分かりません。でもこれも私たちにとっても大切です。イエス様に対して向き合うときに、自分たちが持っている思いじゃありません。イエス様が誰なのかを見るときに、私たちはその主の前に、その主に正直に応答する必要があるわけです。考えを改めること、それがある人たちの取った行動でした。応答でした。そして最後にもう一つだけ。四つ目の応答は、探求することです。四つ目の応答は、探す、求める、探求することです。心から求めるということです。どういうことか、御言葉の続き見てください。私たちもよく知る一人の人物が出てきました。50節から、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの立法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないかって。覚えてますか？このニコデモは以前に見た3章のところでイエス様のもとを訪れていた人物でした。彼自身もこの場面に登場してくる指導者たちと同じユダヤの司法機関サンヘドリンの一員でした。権力者の一人だったわけです。しかしそんな権力者だった彼も、ある日の夜イエス様のことを尋ねて、そしてそのイエス様のもとで、人は新しく生まれなければ神の国に入ることは見ることはできませんと言われ、その言葉を受けた後、最初は帰っていきました。帰っていった後、その後の詳細は私たちにはよく分かりません。ただ少なくとも言えるのは、皆さん、彼はイエス様のその言葉をよく考え、イエス様のなされるその行いを見、そしてこの方が誰なのかということを探求し続けていたということです。イエス様が誰なのかということを心から求め続けていたということです。だからこそ、皆さん、この7章の場面において、彼はイエス様を弁護する発言を口にしていました。言われてましたよね、51節。私たちの立法ではまずその人から直接聞きって、その人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないのではないですかって、何かの判決を下すその前に直接その人の言葉を聞いて、その人が何をしているのか行いを見なければ私たちは判決を下せないでしょって。考えてみてください。この時ニコデモの周りにいた同じ指導者たち、同じ指導者たちのうちには憤りとか殺意があふれていました。だと思いません？自分たちがイエス様を捕まえるために派遣したその者たちが帰ってきて言うわけです。あの人が話すように話す人は未だかつてありませんって。何してんのあなたって。指導者たちはそうやって怒りを持っていました。しかもその祭りの中では、イエス様は、その憎き敵であるイエス様はずっと大胆に語り続けていたわけです。焦りもあったでしょう。そんな殺意に燃えているそんな状態の彼らの前で、仮にイエス様のことを弁護するような言葉を発したりすれば、どんな扱いを受けるかは分かりませんでした。分からなかったわけです。でもそれでも彼はこの時主のために立ち上がりました。この時彼がすでに救われていたのか、それは分かりません。でもイエス様を心から求め続けていた彼は、神様の御心の時に救いへと導かれました。 わかるのは覚えてますか？十字架にかかったイエス様、十字架にかかったそのイエス様の体を引き取って、そしてその体に雨布を巻いた人物は誰だったかって、誰でした？ニコデモでした。そのことがもうレジュメには書いてません。皆さんに見ていただければと思うので、ヨハネの19章、ヨハネの19章を開いていただいて、19章の38節、からこんなふうに書いています。19章の38節、その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に雨布で巻いたって。最初、イエス様のもとに来たときは、ニコデモは分かりませんでした。でもそのイエス様の言葉を、イエス様自身を求め続けた彼は、その真理の言葉によって、後に救われました。はじめは頑なだった者の心にさえ救い主の見てというのは容易に働くことができたわけです。求め続けること、それも私たちにとっても大切な応答でした。4つの応答を見ました。いろんな者たちがいろんな応答をしてたわけです。同じ招きの言葉を聞いたその者たちが取った行動はバラバラでした。最後に問われるのは、私たち自身がこのイエス様にどのように応答するかということです。この方を信じ受け入れるでしょうか。今までの考えや思い、そういったものを横に置いて、改めてこの方の前にただへり下って救いを与えてくださいと、そうやって求め続けるでしょうか。それともこの方をいつまでも頑なに拒むでしょうか。かつて最大の祭り、喜びのピークである祭りの終わりの日、罪人たちをご覧になって、その心をご覧になって、渇きを見られたその救い主は、昔だけじゃありません、今も同じように招いていてくださっています。誰でも渇いているなら私のもとに来なさいって、他のどこでもありませんって、私のもとに来なさいって、この方を覚えてこの1週間も歩んでいきましょう。天におられる愛する父なる神様、今日のこの御言葉を心から感謝いたします。私たちがイエス様の姿を覚えるときに、私たちはただ驚きと感謝しかありません。私たちのようなもののために、頑なに逆らっているような、そのようなもののために、御子がご自身を与えようとしてくださったこと、誰でも渇いているならご自分のもとに来て飲みなさいと、そう救いの御手を伸ばしてくださったこと、神様、すべてが神様あなたの恵みの御業です。その素晴らしさを改めて覚えて感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの素晴らしい救い主を今週1週間もいつも覚えていることができますように、置かれていくその場において、私たちが自分自身が命の水を喜び感謝するのだけでなく、まだそれを知らない渇きを覚えている周りの者に喜んで伝えていくことができますように、そしてそのようにしていける、その水の川が流れることを通して、何よりも生ける水の源であるイエス様、神様が褒めたたえられますように、どうか私たちを通してますますあなたがご自身の栄光を表してくださいますように、今日のこの時を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストを皆によってお祈りします。アーメン。